一緒にパスタを作りましょう。料理初心者でも美味しいパスタが作れるようになるために。平成30年3月発行。制作発行公益財団法人健やか食生活協会。制作協力株式会社日清製粉グループ本社。皆さんこんにちは。小麦粉に関する録音図書、今回のテーマはパスタです。皆さんのお好きなパスタ料理は何ですか？ご自身で作ることはありますか？美味しくできますか？パスタといえば本場はイタリアですが、日本の食文化に溶け込んで、今では私たちの身近な料理の一つとなっています。パスタの歴史を調べてみると、日清製粉グループのウェブサイトによると、いつ登場したのか、はっきりとしたことは分かっていませんが、古代ローマで主食にされたプルスという食べ物がその元祖と言われています。これは小麦やきびなどの穀物を粗挽きにし、おかゆのように煮込んだものです。その後、中世になると、パスタを生のままスープに入れたり、茹でてソースと和えるようになったと考えられています。13世紀から14世紀のイタリアでは、パスタは一般家庭に普及するようになり、15世紀にはスパゲティの元祖ともいえる棒状の乾燥パスタが作られていたといいます。そして16世紀には圧力機が出現し、それまでの手作りから一部機械を利用した押し出し方式の製法に変わります。大航海時代を迎え、17世紀のイタリアでトマトの栽培が本格化すると、トマトとパスタの相性の良さから、パスタの消費は飛躍的に伸びたそうです。さて、この一緒にパスタを作りましょうでは、パスタ料理の基本となるパスタの種類や茹でるのに便利な道具、茹で方、そしてソースの作り方から、身近な食材で簡単に作れるアイデアスパゲティまでご紹介し、料理は実演解説しています。ぜひお聞きになって、ご自身でも作ってみましょう。料理に慣れていない方は、ご家族やヘルパーさんなどと一緒に、安全に十分気をつけながら挑戦してください。解説者は料理家の石澤清美さんです。石澤さんはご自身で料理教室を主催され、雑誌や書籍、テレビなどでも活躍されている方です。食と体の関係を学ぶことをライフワークとされ、国際中医師、国際中医薬膳師、ハーバルセラピストでもいらっしゃいます。食養生の知識をもとにした家庭で無理なく作り続けられるレシピが人気です。それでは目次です。タイトル、はじめに、目次、パスタの種類、茹でるのに便利な道具、手ばかりでパスタ一人分を測る方法。パスタを手軽に茹でる方法。納豆パスタ。たらこパスタ。パスタにあえるトマトソース。トマトジュースを使った冷製スープスパゲティ。カルボナーラ。ボンゴレスパゲティ。ペペロンチーノ。ナポリタン。ミートソーススパゲティ、和風アイディアスパゲティ、よしな、しらすときのこのスパゲティ、 大根と鮭フレークのスパゲティ、小松菜とツナのスパゲティ、ちくわと三つ葉のスパゲティ。終わりに、目次を終わります。最初はパスタの種類のお話です。
さて、皆さんがよくスパゲッティと言われているものはロングパスタと呼ばれます。だいたい長さが25センチぐらいある長さのものがスパゲッティと呼ばれていますけれども、まあ、一部に細いタイプのものをスパゲッティにと呼ぶこともありますが、だいたい最近は 1.4 ミリから 1.9 ミリぐらいの太さのあるものをスパゲッティとしています。あまり名前にはこだわらなくてもいいかもしれません。あと断面が楕円形になっているスパゲティがありまして、それはリングイネと呼ばれています。あと帯状の少し平たくて何て言うんですかね、きしめんのような形のパスタがあります。それはフェトチーネとかタリアッテレと呼ばれるものがあります。輸入物の中では鳥の巣のように丸められている乾麺になっているものもありますし、長いスパゲティ状になって売られているものもあります。あと短いものは、まあ、皆さんパスタとかマカロニと呼ばれると思うんですけれども、いろいろな形がありますし、いろいろなサイズがあります。英語名で名前がついていたり、イタリア語名で名前がついていたりするので、まあ、名前はあまり覚える必要はないんですけれども、ペン先のようなちょっと斜めにカットされたものはペンネと呼ばれたり、丸く筒状になっているのをマカロニ、あともぐるぐるっと螺旋状になったものでフジッリとかカールと呼ばれたり、あと蝶々のようなリボンのような形をしているものがファルファレと呼ばれたり、さまざまな形がありますので、まあ、それはお店でお好みのものを選んでいただくといいと思います。そして最近ですけれども、早茹でのパスタがたくさん出ています。スパゲティでも昔は 1.6 から 1.9 ですと9分とか11分茹でる必要があったんですけれども、最近は2分ほどで茹で上がるスパゲティも出ているようです。まあ、それはお店で選んでいただくしかないんですけれども、ご自身の都合に合わせていろんなものの中から楽しんで選んでいただくのが一番いいかなと思っています。今回は基本的にスパゲティを使っていこうかなと思っています。1.4 ミリから 1.7 ミリぐらいの太さがだいたい一般的で、だいたい茹で時間も6分から9分ぐらいまでの間で収まるようなものがほとんどです。
続いては、茹でるのに便利な道具についてお話しします。
パスタを茹でるのに、やはり鍋とザルが必要です。一般的にパスタはたっぷりのお湯で茹でた方がいいと言われているんですけれども、ご家庭でなかなかそんな大鍋を使うのは難しいものがあります。一人分でしたら、だいたいそうですね、直径が18センチぐらいの鍋で、深さが8センチぐらいあるもの、満水にして1.5リットルから2リットル入るようなお鍋を用意していただければいいかと思います。そして、おすすめのザルがあるんですけれども、手つきのザルを鍋に沈めてパスタを茹でたいと思っているんですが、その時に片手のザルよりは、片手のザルなんですが、一般的なザルって底が丸くなっているんですけれども、鍋の形に沿うように底が平らでバスケットの中の容量が大きくなっているものがあります。茹で上げザルとか、ボイルバスケットと呼ばれるものなんですけれども、もし手に入るようでしたら、これをご用意いただくと、鍋の中のお湯を無駄にすることなく鍋にすっぽりはまってまんべんなくムラなく茹でることができます。18センチの鍋でしたら直径16センチのザルを用意されるとぴったり鍋にはまって上手に使えると思います。パスタだけでなく茹で物をするときも、一つのお湯でこのザルに入れて野菜を茹でていっていただくと、たくさんの種類を一つのお湯で茹でることができますので、一つあるととても便利なザルです。あとはやはり必要なのがタイマーでしょうか。茹で時間はやっぱりタイマーに任せるのが一番ですので、音声が出るタイマーとか、あとはスマホのアプリを利用されるなどして、ご自身が使いやすいタイマーをご用意されるのがいいかと思います。そして混ぜたり炒めたりするのに、先がシリコンでコーティングされたトングが売られています。これボウルの中のものをこそげたりするのにも便利ですし、 100円ショップでも最近は売られていますので、ご自身の握力に合わせてつまみやすい強度のあるものを選んでください。他の調理道具は、混ぜるための菜箸ですとか、炒めるスパゲティを作るときはフライパン、あと和えるだけでしたらボウルがあると便利だと思います。
次は手ばかりでパスタ1人分を測る方法です。
パスタの量ですけれども、1人分ですとだいたい1回 100g ぐらい使うのが検討になっています。ロングパスタですと親指と人差し指でくるっとまとめていただいて、その直径がだいたい10円玉と同じぐらいのサイズになるとだいたい 100g だと言われています。麺の太さによって変わりますけれども、そのぐらいがだいたい 100g です。最近は 100g ずつに束になって売られているスパゲティもありますので、そちらを選んでいただいても無駄がないかと思います。あとショートパスタですけれども、ショートパスタは両手に1杯でだいたい 100g と言われていますので、こちらもそれを参考にお使いください。
続いてはパスタを手軽に茹でる方法のお話です。
パスタの茹で方ですけれども、ロングパスタはそのままではなかなか鍋の中に入っていきにくいので、鍋に入れる前に半分に折っておくといいと思います。あまり短くしすぎますとフォークに引っかからなくて食べにくいので、だいたいロングパスタでしたら半分です。いっぺんに 100g 割ろうとしないで、2、3回に分けてと割っていただくとすぐ割れますので、こうして割っておいていただくと茹でムラができなくて上手に茹で上がります。あともう一つおすすめの茹で方があるんですけれども、乾麺は乾物ですね。なので乾物のように最初に水に浸して戻してから茹でる方法です。ポリ袋などにスパゲッティを入れていただきます。スパゲッティが入る程度の長さが必要なので、だいたい30センチぐらいのポリ袋が必要ですね。でそこにお水を注いでいただきますね。こぼれないように注いでいただいて、口を結んで水がこぼれないようにします。バット等がありましたらバットに入れていただいて、かぶるほどの水を注いでいただきます。パスタが水から出ていると、どうしてもその部分だけは固くなってしまう、戻りませんので、必ず全体が水に浸っているかどうか上からそっと押さえて確認しておいてください。こうしてパスタが水に浸かった状態を保っていただいて、麺の太さによるんですけれども、 1.4 ミリぐらいのパスタでしたら1時間、それより太いものでしたら1時間半から2時間水につけておきます。それ以上3時間とか4時間とかつけっぱなしにしても別に構いませんが、あまり長い時間つけておく場合はお水が傷んだりしますので、その場合は冷蔵庫に入れてください。最低でも1時間つけていただくとパスタがとてもしんなりして茹で時間がとても短くなります。どんなパスタでも2分ほどで茹で上がりますので、お時間があるときには試してください。パスタを茹でる前に必ず具の準備をしておきます。パスタは茹で上げた温かいうちにソースと絡めたり炒めたり次の作業をした方がいいので、パスタを茹でる前に準備を整えておくことが大切です。
それでは納豆パスタを作りましょう。
今日納豆を皆さん常備してらっしゃるでしょうか。納豆1パックボウルに入れていただきます。で、添付されている納豆のタレとからしもここに入れてしまいましょう。なければお醤油を小さじ1杯ほど入れていただければ結構です。からしはお好みですのでね、結構ですよ、入れても入れなくても。そしてごま油を大さじ半分ぐらいでしょうか、ちょっと入れていただきましょう。別にオリーブオイルじゃなくてもパスタ美味しく召し上がれますからね。オリーブオイルじゃなくてもいいんですよ。ごま油でも美味しくできます。これは和風にちょっとごま油の香りを生かしてみますね。じゃあこれをざっくり混ぜておきます。あとは茹でたてのパスタを和えるだけです。こちらでは水で戻したパスタを使いますね。 パスタ茹でるときにお塩を加えますけれども、お塩は火にかける前に入れてください。煮立ってから入れますと、うわっと吹くことがありますので、必ず火にかける前、もしくは煮立つ前に塩を入れてください。パスタ茹でるときの塩の割合は、お水1リットルに対して小さじ1杯を目安に加えていただくといいと思います。ティースプーンに1杯のお塩を加えて、火にかけて煮立つのを待ちます。じゃあ蓋を開けてグラグラしてきましたので、水漬けしたパスタの水気を切ります。もうしんなりしてますね。はい、茹で上げざるに入れました。ここで水気を切ります。で、このまま鍋に入れますね。鍋に入れるとちょっと温度が下がります。再び煮立つまでだいたい1分ぐらいかかりますので、ここでタイマー入れたらすぐに2分タイマーかけてください。で、2分のタイマーが鳴った頃がちょうど茹で上がりのタイミングになりますので、そこで1本引っ張り上げて、茹で加減を確認して引き上げるようにします。2分経ちました。じゃあ1本引き上げてみて、食べてみて硬さを確認してください。もちもちして美味しいです。じゃあ引き上げますね。鍋の上でしっかりお湯を切ります。で、すぐに先ほど準備した納豆のボウルに入れて和えましょう。美味しそうですね。納豆は小粒とか引き割りの方がパスタとの絡みはいいですけれども、まあ、大粒がお好きな方は大粒でどうぞ好きなものを選んでください。あ、いい香りです。ごま油の香りがふっと立ち上がりますね。これもお皿に盛り付けます。もみのりですとか細ネギの小口切りですとか青じそですとかスプラウトとかお好みの薬味をちょっと散らしていただくといいですね。出来上がりです。
次はたらこパスタを作りましょう。
一番簡単ですけれども人気のあるパスタご紹介しますね。一人分ですとだいたいバターが 10g ぐらい、バターがお嫌な方はオリーブオイル大さじ1杯でも結構です。バター 10g はだいたい 5 ミリぐらいにスライスしていただいたバターが1枚分になります。そこにたらこを2分の1腹、薄皮をちょっと取ってスプーンで卵の部分だけをこそげ出してボウルに入れておきます。一緒にこのバターとたらこに茹でたてのパスタを入れて和えると余熱でバターが溶けて美味しく絡んでいくわけですね。ではパスタを茹でていきます。18センチの鍋をご用意いただいたら、だいたい水1リットルを入れてください。この後パスタが入りますので、鍋の上までお水を入れてしまいますと、入れた途端に吹きこぼれることになりますから、鍋の上から2センチぐらいは開けて、その下までお水を入れるように確認してください。そしてもう一つ、パスタ茹でるときにお塩を加えますけれども、お塩は火にかける前に入れてください。煮立ってから入れますと、うわっと吹くことがありますので、必ず火にかける前、もしくは煮立つ前に塩を入れてください。お水1リットルに対して小さじ1杯を目安に加えていただくといいと思います。ティースプーンに1杯のお塩を加えて、火にかけて煮立つのを待ちます。どうやら煮立ってきたようです。蓋を開けて、グツグツしてますね。まあ、この時に、まあ、直接鍋に入れていただいても結構なんですけれども、安全を期すためにゆでバスケットの中に麺を入れます。そしてバスケットごと湯に浸してください。そうするとちょっと最初温度が落ちるんで 音が静かになりますけれども、すぐしんなりしてきますので、少し待ってお湯に浸っていったら、お箸でぐるっと混ぜていただいて、麺は入れてしんなりしたらすぐ混ぜないとくっついてしまいますので、最初だけよく混ぜてください。麺が全部湯の中に入りましたら、製品指定の茹で時間、今回はこれ 1.6 ミリを使いましたので、この商品では茹で時間が7分でした。なので7分のタイマーをかけてください。で、麺が中まで沈んで再び煮立ちましたら、火を少し弱めます。強いままですと吹きこぼれる原因になりますし、 麺の表面がちょっとざらついて口当たりが悪くなりますので、お湯はそんなにグラグラさせなくても大丈夫です。静かに煮立つ状態を保っていただいて、タイマーが鳴るのを待ちます。はい、タイマーが鳴りました。じゃあちょっとそっと1本取り出してみて、食べてみて、お好みの硬さになっているかどうか確認をしてください。少しプチッとした噛み応えがあるアルデンテと言われる茹で方が一番いいと言われてますけれども、これはお好みなので、柔らかい方が好きでしたらもう1分ぐらい茹でてみてもいいかと思います。ちょうどいい茹で加減ですので、ザルを上げますね。火を止めて鍋の上でしっかりお湯を切ります。さ、じゃあたらこスパゲッティですので、今日はそのたらことバターの先ほど用意した中に入れて手早く和えます。入れて、ここでトングの登場ですね。トングで全体にまんべんなく、バターが全体に行き当たれば結構ですね。オリーブオイルでも美味しいですし、あとボリュームを出したかったらですね、ここにイカのお刺身を加えたりしても美味しいですね。たらこイカパスタもとても人気のあるメニューの一つですね。パスタは比較的茹でて放置しておくとくっついてしまいますのでね、茹でて少し時間を置くときとかはバスケットの中で油を回しかけてかけて全体に絡めておくとくっつきにくくなります。さあ、きれいに和えることができました。じゃあこれをお皿に盛り付けて、お好みで少しだけお醤油を隠し味に入れていただいても構いませんが、たらこの塩分は商品によってだいぶ異なりますので、味を見て確認してから少しかけていただいても結構ですね。美味しそうですよ。はい、でここの上にちょっとお野菜系が足りませんので、かいわれ大根やブロッコリースプラウト、もみのりなど散らしていただくとバランスも良くなります。今日はブロッコリースプラウトをたっぷり散らします。彩りも綺麗ですし、抗酸化作用で最近人気があるお野菜ですね。切るだけで食べられますし、ちょっとしたピリッとした辛みがパスタのアクセントになりますので、試してください。あ、できました。あっという間ですね。
続いてはパスタにあえるトマトソースを作りましょう。
イタリアのスパゲティといえばやっぱりトマトソースですね。日本のトマトは、私たちがよく食べる生食で食べるトマトは桃色種と言われるピンク色の種類になっています。トマトソースに使われるトマトは、私たちがあまり生で食べることのない赤色種と言われるトマトを使っているんですね。で、日本でも最近作られるようになったんですけれども、なかなか生では手に入りにくいですので、水煮缶になっているものを使うことが多いです。これですと一度もう煮て煮詰めてありますので、トマトソースにするための時間もあまりかからなくて済みます。そうですね、トマト缶の中にはホールといって丸のままのトマトが入っているものとカットされたタイプ、両方あります。ホールのタイプのものを使われるときは、一度缶から開けて、手で構いませんので、むにゅむにゅっと潰しておくと、鍋の中でいらない作業をしなくて済みます。カットのタイプはそのまま蓋を開けて加えていただければ構いません。今日はまとめて作って、少し作り置きもできるようにトマト缶を2缶。だいたい1缶が 400g ぐらいの缶になっていますので、2缶 800g を使って説明していきたいと思います。そしてもう一つ大切な材料がニンニクです。ニンニクは私たちは野菜だと思っていますけれども、西洋料理では出汁の一つと考えられています。トマトもそうなんですね。旨味がとても濃厚で、野菜でありながら出汁を出してくれるものの一つになっています。なのでニンニクは、このニンニク自体がお好きな方はたっぷり入れていただいて構わないんですけれども、ソースにする場合はだいたいこの 800g の缶詰に対して一かけもあれば十分です。根っこを切り落として半分に切って包丁の腹で上からぐいっと潰しておきます。これはニンニクの香りとエキスを出やすくするためですね。そしてちょっと深めのお鍋にオリーブオイルを大さじ1杯ほど入れてください。そして火にかける前にその潰したニンニクをオリーブオイルのところに加えます。こうしてからこれを弱火にかけていくんですね。強い火にかけてしまうとニンニクの香りを引き出す前に焦げてしまいますので、ゆっくり油にニンニクの風味を移すようにゆっくりと弱火で加熱していきます。油の量がそんなに多くありませんので、少し鍋を傾けて油のこうたまる部分を作って、そこにニンニクが浸っているようにしてゆっくり火にかけていってください。ニンニクの周りに少し小さな気泡がついてプチプチと跳ねてきて、きっと今頃ニンニクの香りがふわっと広がってきているかと思います。ここにトマトを加えていきます。トマトの缶詰、一度ですね、これ油の中にトマト缶入れると跳ねることがありますので、ちょっとここで一回火を止めると安心ですね。で、先ほど潰したトマト缶を加えていきます。よいしょ。さあ、これで全部入ったら一度全体を混ぜて火にかけます。もうこのままでも十分美味しいような気がしますけどね。これでゆっくり今加えた水分がもう一度2分ぐらいまで、これで加熱して煮詰めていきますと、缶の臭さとかも取れますし、全体にニンニクの香りとか味が馴染んでいきます。でオリーブオイルもね、調味料の一つですね。私たちにとって油ってなんとなくこう炒めるときに必要なものっていう気がしますけれども、オリーブオイルはやはり調味料の一つです。香りも豊かですので、これもおソースの味を作るために大切なものになりますので、煮詰めていくとちょっとプチプチ跳ねていきますので、ゴムベラですとか木べらで鍋底を混ぜながら少し煮詰める時間は、そうですね、中火で5分ぐらいで構いませんので煮詰めていきましょう。ヘラで動かして少しトマトソースのこのもったりとした動きを感じるような、少し重さを感じるようになってきたら程よく煮詰まっています。もし鍋が見えるようでしたら、鍋底をヘラで動かした時に鍋底がちらっと見えるぐらいの濃度ですね。そのぐらいに煮詰まれば OK です。トマトはイタリア語でポモドーロと言います。太陽のリンゴという意味だそうでね。この色とか香りで元気になりそうな気がします。パスタは茹でる時に塩を加えますので、パスタそのものに塩味が結構入っているんです。なのでおソースの味を整える時の塩味はすごく控えめにした方がいいです。ほんのちょっと加えてそれで十分美味しくいただけますので、あまり濃くしすぎないように最後に軽く塩コショウで味を整えればトマトソースの出来上がりです。これで4人分ぐらいの分量になっています。できましたら1回分ずつジッパー付きの保存袋などに入れて冷蔵庫、もしくは1週間以上でしたら冷凍して保存していただくといいかと思います。次にいろんなバリエーションでこのおソースをベースにして楽しむことができますし、もちろんこのおソースをかけるだけでも十分パスタとして美味しくいただけますのでね。その後使いやすいように小分けにして保存して楽しんでください。では保存したトマトソースでちょっとピリ辛のアラビアータというソースを作ってみましょう。使うのはさらにニンニクと唐辛子です。唐辛子は乾物ですので、そのまま油で炒めてしまいますとすぐ焦げてしまいます。できましたらぬるま湯につけて少し柔らかくして、中の種を取っておくといいですね。辛いのが得意な方は輪切りにされるといいですし、辛いのがあまり得意でない方は形のままで使われるのがいいです。唐辛子、内側の方が辛いんですね。輪切りとかにすると辛みが油に広がっていきますので、唐辛子の形のまま使われるといいと思います。で、ニンニクですが、ニンニクがお好きでしたら、ここで、そうですね、みじん切りかな？めんどくさかったら輪切りでも構いませんけれども、少し細かく刻みます。 根っこの部分は取りますね。で、これもですね、半分に切って、今回は半分使えば構いません。これ、包丁の腹でぐいっと上から割って、端からザクザクザクザクザクと切っていただくと、だいたい粗いみじん切りになります。これを鍋に入れますね。鍋、フライパン、深めのフライパンです。やっぱりそこに唐辛子も入れます。そしてそこにオリーブオイルをまた加えます。これもゆっくり加熱していくと、美味しさと辛みが全体に広がっていきます。美味しそうな香りが立ってきましたので、やはりまたちょっと一度火を止めますね。そして作っておいたトマトソースを4分の1量、だいたい1カップ分ぐらい加えます。で、これでざっくりと混ぜて、油とトマトがぐるっと絡めばアラビアータソースの出来上がりです。アラビアータソースはだいたいこうショートパスタなどに絡めて食べることが多いですね。これボリュームを出したかったらベーコンを一緒に加えたり、鶏肉をソテーして加えたりしていただくと立派な一皿になりそうですね。もちろんこれだけで和えていただいても美味しいので、ぜひ試してみてください。
次はトマトジュースを使った冷製スープスパゲティを作りましょう。
夏向けに冷たいトマトスープパスタです。スペインの冷たいスープでガスパチョと言われるスープがありますけれども、それはトマトやキュウリ、ピーマンなどの夏野菜をミキサーにかけた冷たいスープです。それを作るのちょっと大変なので、今日はトマトジュースを利用して冷たいトマトベースのスパゲティをご紹介しますね。市販のトマトジュースを用意してください。食塩ができれば入っていないものの方がご自分の好みに味がつけられますので、どうしてもなければ食塩が入っているものでも構いませんので用意してください。1人分だいたい 150cc ぐらいです。そこにちょっと元気が出るようにニンニクのすりおろしを少しだけ加えます。そうですね、小さじに4分の1杯ぐらいあれば十分です。もう本当に一つまみですね。これぐらいあると十分ニンニクは香ってくれますので加えます。あとそうですね、少しだけきゅうりをすりおろして加えるとちょっと夏野菜らしい青臭さが加わって元気が出ます。ほんのちょっとで構いません。そうですね、5ミリぐらいでいいです。で、そこに、そうですね、とっておきのスパイシーな香りをつけるためにウスターソースを小さじ半分ぐらい加えましょう。そしてあとは塩、胡椒、そして忘れてはならないオリーブオイル。オリーブオイルは大さじ1杯ぐらい加えると香りがよく仕上がりますね。これを混ぜただけで冷たいスープの出来上がりです。そして具なんですけれども、夏らしくオクラを用意しました。オクラ2本なんですけれども、スパゲッティを茹で始める前のお湯にさっとくぐらせると口当たりが良くなりますので、ちょっとだけお湯の中にくぐらせて取り出して薄切りにしておきます。そしてきゅうりですけれども、2センチ分ぐらいで十分でしょうか。3ミリぐらいの輪切りにしていただいて、それをさらにマス目のように9等分ぐらいにしていただくといいでしょうかね。そうするとちょうど5ミリ角ぐらいの角切りになります。じゃあスパゲッティを茹でるお湯を沸かしますが、煮立つ前に必ずお塩を加えます。煮立ってからお塩を加えてしまいますと吹きこぼれる心配がありますので、火にかける前か、もしくは煮立つ前にお塩を加えるようにしますね。そしてグラグラと煮立つまで火にかけましょう。ボイルバスケットがありますでしょうか。なければなくて構いませんけれども、もしあるようでしたらボイルバスケットにオクラを入れて鍋の中に入れます。30秒もするとオクラの表面に火が通って緑鮮やかになりますので、そうしたら取り出します。でボイルバスケットからオクラを取り出して、そこに半分に折ったスパゲティを入れます。冷たいスパゲティには比 較的細い麺が合うと言われていますので、まあ、お家にあるようでしたら細麺を、なければ普通のスパゲティでも構いませんけれどもご用意ください。で、ボスケットに入れてお湯の中に入れます。今日は水漬けしていませんので、お湯の中に入れてしんなりしてきたら全体をよく混ぜてくっつかないようにしてくださいね。さあ、これでパスタが水の中に全部入りましたらタイマーをかけます。製品の指定の時間茹でていきます。これは7分ですね。で、煮立つと吹きこぼれることがありますので、少し火を弱めて、煮立つ音がしてきてふっと吹きこぼれそうでしたら少し火を弱めて弱めの火加減で茹でていってください。じゃあ茹でてる間にオクラを薄切りにしておきますね。ヘタの部分だけ落とします。で、端から3ミリ厚さぐらいにザクザクと切っていってください。細かく叩いていただくと粘りが出てきますので、そちらがお好みの方はさらにこの後上から叩いてネバネバとさせていただいてもいいですね。今日は緑でキュウリとオクラの具を準備しました。パスタが茹で上がりました。よし、汁を切って、じゃあこれを水道の下に持っていきますね。すぐに触るとまだ熱いですので、最初はお箸で全体に水を絡めてください。で、湯気が収まってきましたら手で軽く揉んで、まあ、お蕎麦作る時と同じような感じですね。パスタをしっかり冷やして締めます。冷たくなったので汁気をしっかり切りますね。はい、はい、じゃあこれを、はい、お皿に盛り付けます。で、先ほど切っておいたきゅうりとかオクラをのせましょう。で、先ほど作ったトマトジュースのスープです。オリーブオイルが全体に混ざるようにもう一度よく混ぜて周りにかけていってください。はい、これで出来上がりです。スープを飲みながらパスタ絡めていただいて、トマトの酸味とかで暑さで食欲がない時にも美味しくいただけますのでお試しください。
続いてはカルボナーラを作りましょう。
卵とチーズのスパゲティカルボナーラをご紹介します。カルボナーラは炭焼き職人風パスタと言われて、北部のイタリアの料理なんですね。基本的に卵とチーズを茹でたてのパスタに絡めます。チーズはちょっと硬質のチーズをすりおろ、硬質というのは硬いチーズなんですね。パルミジャーノ、レッジャーノなどの硬いチーズをすりおろして加えるのが本来なんですが、なかなか私たちには手に入りにくいものでもあります。なので今回はその代わりに、パルメザンチーズ、粉チーズとピザ用に溶けるチーズを両方使ってちょっと簡単にアレンジします。炭焼き職人風ですので、パンチェッタと言われるイタリアのベーコンを使うのが基本なんですが、それもまたなかなか手に入りにくいので、今回は普通のベーコン、日本でよく売っているベーコンを使いますね。ベーコン2枚をだいたい1センチ幅ぐらいに切ります。で、これフライパンで炒めていただいてもいいんですけれども、あればですね、耐熱のボウルに入れてラップをかけずに電子レンジで30秒ほど加熱します。で、なんとなく全体に火が通って香ばしさが出てれば構いません。ちょっと香りを嗅いでもうちょっと香ばしくしたいなと思ったら一度ざっくり混ぜてもう20秒ぐらい加熱してください。で、取り出してすぐは熱いので気をつけて全体をお箸で混ぜて少し粗熱を取ります。熱が取れましたらここに生卵1個、粉チーズが大さじ2杯、ピザ用の溶けるチーズ1つかみ、まあだいたい 20g ぐらいですね。これを加えて卵をほぐして混ぜます。 卵の黄色がとっても綺麗ですね。で、ここに軽くチーズの塩気が入ってますので、お塩はほとんどいらないんですが、味を見て、まあ、少しだけ加えていただいても構いません。そして必要なのが胡椒です。胡椒を少し振っておきますね。で、これに茹でたてのパスタを絡めればもう出来上がりなんです、実は。でもなんかちょっとお野菜が足りないなと私はいつも思うので、この時パスタを茹でる時に私はいつもキャベツとかブロッコリーとかのお野菜を一緒に茹でることにしてるんですね。1人分でしたらだいたいキャベツ大きめが1枚 100g ぐらい、それをザクザクと4センチ角ぐらいに切っていただければいいですし、ブロッコリーでしたら3分の1株ぐらいを小房に切り分けていただければいいですね。今日はキャベツを使います。だいたいご自身の一口に入る大きさ、3、4センチにザクザク切っていただければ構いません。さあ、準備ができましたのでパスタを茹で始めますね。濃厚な卵とチーズのパスタですので、麺はちょっと太い麺、もしくはフェトチーネのような平打ちの麺がよく合います。あと、しっかりした食感で味が絡みやすいショートパスタもよく合いますので、今日はショートパスタを使おうかと思います。フジリと言われるぐるぐると螺旋を描いたようなパスタを今日使いますが、まあ、パスタお好みの形のものを選んでいただいても構いませんので、好きなものを選んでくださいね。使うショートパスタはだいたい 100g、両手に1杯ぐらいの量を使っていただければいいかと思います。スパゲティでも同様に 100g 用意してください。さあ、お湯が沸きました。もちろんこれも沸かし始める前にお塩は入っていますのでね、皆さん煮立つ前に入れることを忘れないでくださいね。で、今日もボイルバスケットにパスタを入れてお鍋の中に入れます。そのままにしておくとパスタ同士がくっついてしまいますので、入れたら必ずもう一度煮立つぐらいまで混ぜてください。で、じりじり煮立ちましたら、このパスタ茹で時間が12分なんですね。で、パスタが茹で上がる1分か2分前にお野菜を加えたいと思いますので、今日はキャベツですので1分茹でれば十分柔らかくなりますから11分のタイマーをかけます。で、タイマーが鳴ったらキャベツを加えてさらに1分一緒に茹でればパスタとお野菜が一緒に茹で上がるわけですね。じゃあタイマーが鳴ったのでオイルバスケットにキャベツを加えますね。で、全体にざっくり混ぜてキャベツがちょっとお湯に沈むように混ぜてください。そしたら1分タイマーをかけてパスタと一緒に茹で上がるのを待ちます。野菜を柔らかく茹でたい方は茹で上がる2分前ぐらいに加えていただいても構いません。ほうれん草や小松菜、他のお野菜でもできますので、お家にある野菜で作ってみてください。はい、茹で上がりました。さあ、火を止めて水をしっかり切って、先ほどの卵を混ぜたボウルに熱々のうちに加えます。で、熱々のうちに混ぜるんですね。余熱で卵に火が通ってチーズがとろけてパスタに全体に絡むわけです。黄色と緑がとても綺麗な仕上がりです。よいしょ。皿に盛り付けます。炭焼き職人風という名前のパスタですから、最後に炭が飛び散ったような黒胡椒を上から振るのがカルボナーラのお決まりなんです。粗挽きの黒胡椒をピリッと効かせて、さあこれで出来上がりです。
次はボンゴレスパゲティを作りましょう。
アサリのスパゲティです。いわゆるボンゴレと言われるスパゲティですね。アサリのことをボンゴレと言います。だいたい殻付きのアサリを1パックほど使います。両手に1杯分ぐらいあれば十分です。 パックで買ってらっしゃる方は小さめのパックが1つ 150g ぐらいになります。そしてニンニクが1/2かけ、唐辛子が1本、それが材料です。アサリは暗いところに塩水につけておいて砂出しをしっかりしてください。お店で砂出し済みというものを買ってきていただくと便利です。殻の表面に汚れがついていることが多いですので、殻をこすり合わせて合わせるようにして洗います。そして流水で洗い流して水気を切ります。さあ、アサリの準備ができました。そして唐辛子はぬるま湯に浸して柔らかく戻して中の種を除いておきます。まあ、これはちょっとしたアクセントになりますので細かく刻む必要はなくて一本の形のまま使います。そしてニンニクです。ニンニクはこれも香り付けですので、だいたいそうですね、半分に切ってその半分を使えば十分です。ニンニクがお好きな方はみじん切りにしていただいても構いませんし、そうでなければ包丁の腹を乗せて上からぐっと潰していただいて、ニンニクの香りが油に染み出しやすいようにしておきます。さあ、これで火にかけていきます。今度はアサリの蒸し汁が美味しさのコツになりますので、オリーブオイルは大さじ1杯ぐらいで結構です。ニンニクと唐辛子とオリーブオイルをフライパンに入れて、それから火にかけていきます。これも弱火にかけて両方の味と香りが油に染み出るのを少し待ちます。これはペペロンチーノと違って、この後アサリと一緒に加熱していきますので、3-40秒ほど加熱していただければ大丈夫です。アサリを加えるとちょっと跳ねますので気をつけていただいて、心に殻付きのアサリを一度に加えます。全体に油が回ったら、ここに白ワインを大さじ2杯ほど振り入れます。さあ、そしたら蓋をしてアサリの口が開くまで蒸し煮にしていきます。要するに洋風のアサリの酒蒸しを作るわけですね。火加減は中火ぐらいで口が開くまで加熱していきます。ものによって口が開きやすいもの、開きにくいものがありますので、たまにフライパンを全体揺すって全体にまんべんなく火が通るようにしてくださいね。よく聞いているとアサリの口が開くポンポンという音がしてきます。だいたい1分半ほど加熱していただきますと全ての口が開きますので、ご心配な方はタイマーをかけて加熱してください。さあ、時間になりました。アサリの蒸し汁とオリーブオイルが合わさってとてもいい香りがしています。ここに茹でたスパゲッティを加えて和えれば完成です。アサリからも塩分が出ておりますので、こちらもほとんどこの後の調味の必要はありませんが、味を見て足りないようでしたらごく少しだけ塩、そして胡椒で味を整えてください。パスタを入れてアサリの美味しい汁を全体に絡めれば出来上がりです。こちらもお好みでパセリとかバジルとか、あとトマトソースを加えていただくと、ボンゴレロッソというトマトソースのスパゲティになりますので、もし保存しているものがありましたら作ってみてください。
代わってはペペロンチーノを作りましょう。
オイルソースの代表であるペペロンチーノを作りたいと思います。ペペロンチーノは正確にはアーリオオーリオペペロンチーノと言います。アーリオはニンニク、オーリオはオイルのことです。そしてペペロンチーノは唐辛子のことですね。まあ、その名前の通り、ニンニクと唐辛子だけのシンプルなスパゲティです。最初に唐辛子の下処理から説明します。 唐辛子は乾物でカリカリに乾燥しています。そのまま油の中で炒めるとすぐに焦げてしまいますので、ぬるま湯に浸しておいて柔らかくしんなりするまで戻します。そしてヘタのところを少し切り落として、中の種をですね、水の中でしごき出しておいて種を取り除いておきます。唐辛子は種の付け根のところがとても辛いので、辛く仕上げたい方はこれを細かく輪切りにしておきます。そんなに辛いのが得意でない方はこのホールの形のまま使われるといいですね。1人分1本もあれば十分ですし、激辛がお好きな方は2本3本とお使いになっても構いません。そしてニンニクです。ニンニクは1人分1かけ、根元のところを少し切り落としておきます。ここは捨ててくださいね。あと端から、そうですね、2ミリ厚さぐらいにスライスしていきます。あんまり薄すぎますと油の中ですぐ焦げてしまいますので、そんなに薄くしすぎなくて大丈夫です。材料が少ないのでこれで準備が完了です。もしスパゲティを茹でるのでしたら、このニンニクとかを炒め始める前に茹でておいてください。そして茹で汁を大さじ 2,3 杯取っておいてください。では、唐辛子とニンニクを火にかけていきます。火にかける前に切ったニンニクと唐辛子をフライパンに入れます。そこにオリーブオイルを大さじ2杯ほど入れてください。ちょっと多すぎるかなと思われるかもしれませんが、これはオイルの美味しさを楽しむソースですので、オイルにニンニクの香りと唐辛子の辛さを移し、そのオイルをソースとしていただくので、少し多めにオイルを使うようになっています。さあ、これで火にかけていきますね。オイルに香りと辛みを移しますので、強火で加熱するとすぐ焦げてしまいますので、ちょっと弱い火でゆっくりと加熱していきます。火が通っていくとニンニクの香ばしい香りが立ってきますので、じっくり加熱してください。そうですね、できれば1分ぐらいかけてじっくり加熱すると美味しく仕上がりますので、ごく弱い火でチリチリという音がするのを聞きながら香りを楽しんでください。ニンニクのすごくいい香りが立ってきました。ここに茹で汁を入れてオイルを伸ばしたいのですが、熱いうちに入れますとすごく油が跳ねますので、ちょっと一度火を止めます。で、そこで端の方からそっと茹で汁を大さじ2杯ほど加えます。ジャーッと跳ねますので、これを勢いよく混ぜて乳化させるというか、茹で汁と油を仲良くさせるわけですね。で、混ざりましたらここに茹でたスパゲティを加えます。で、火にかけながら絡めて出来上がりです。スパゲッティは茹でるときに塩を加えて茹でてありますので、下味がしっかりついています。一本味を見てちょっと味が足りないなと思うようでしたら、ここで塩で調節します。ほとんどの場合はほとんど加えなくてもちょうどいい味になっていますので、あまり塩を加えすぎないようにしてください。あとはお皿に盛り付けて、お好みでバジルとかパセリをちょっと振っていただくと彩りも美しく仕上がります。
それではナポリタンを作りましょう。
おなじみのナポリタンをご紹介します。ナポリタンのスパゲッティは事前に茹でておいていただいて結構です。洋食屋さん等ではスパゲッティはこうして茹でてオイルをまぶして一度冷まして熟成させるともちもちと炒め上がるんだそうです。お家でもまとめて茹でていただいて、オリーブオイルかサラダオイルをまぶして保存しておいていただいたものを使っても構いません。茹でたてでももちろん美味しいですし、ちょっと置いたものはもっちり感が増すんだそうですので、試してみてはいかがでしょうか。さあ、材料です。今日はベーコンかハムを2枚、玉ねぎは1/2個、ピーマンは1個で構いません。 あとお好みでコーンですとか人参を入れていただいてもいいですね。玉ねぎです。2分の1個断面を下にしていただいて、端からごく薄切りにしていきます。そしてピーマンです。ピーマンは縦半分に切っていただいて、ヘタと種をちょっとくり抜きますね。種は神経質にならなくても食べられますのでね、あまり気にしすぎないでください。そして半分に切った断面を下に置いていただきまして、端から5ミリ幅ほどに切っていきます。そして最後にベーコンを切ります。ベーコンは端からそうですね1センチ幅ぐらいに切っていただいて結構です。ハムの場合も同様です。お肉類は最初に切ってしまうと油ので包丁が滑ってしまって野菜が切りにくくなりますので、お肉類は最後に切るといいですね。さあ、じゃあこれで炒めていきます。ではフライパンをまず温めます。じゃあ20秒ほどしましたらフライパン全体が温まってきますので、油を大さじ1杯ほど入れます。この油はオリーブオイルでもサラダ油でもお好みのもので結構です。フライパンをぐるっと回して油を全体に行き渡らせたら、まずはベーコンから炒めましょう。そうですね、20秒ほど炒めたところで野菜、玉ねぎ、ピーマンを一度に加えて炒めます。あまり強火で炒めすぎますと焦げる原因になりますので、火加減は中火を心がけてください。なんとなくヘラにあしんなりしてきたなというような食感が伝わってくるのが1分後ぐらいでしょうか。そうしたらここにケチャップを大さじ3杯加えます。で全体に具に絡めます。そうしたらすぐに茹でたスパゲティを加えます。これで全体に絡めるように炒めましょう。で、やはり最後にちょっと火を止めて1本味見をして足りないようでしたら塩をちょっと補い、仕上げに胡椒を振れば出来上がりです。美味しそう。なんかケチャップの香りって心そそりますね。私はちょっとピリ辛が好きなのでタバスコ振って食べるのも好きです。あとこれにカレー粉を加えていただいて、インディアンパスタっていう名前がついている地域もあるみたいですのでね、いろんな味で楽しんでいただけると、炒めパスタは気軽にいろんな味で楽しんでいただきたいと思います。
次はミートソーススパゲティを作りましょう。
人気のミートソースを作りたいと思います。ミートソースは別名ボロネーゼソースとも言われます。イタリアのボローニャ地方のおソースなのでそういうふうに呼ばれることもありますが、私たちにはミートソースという名前が身近かもしれません。材料ですけれども、玉ねぎが1/2個分、セロリが1本、そしてニンニクが1/2かけ、牛ひき肉が 200g です。ひき肉はお好みで合いびき肉を使っても構いません。そしてトマトの水煮缶を1/2缶、あとここで特徴的なんですけれども赤ワインを大さじ2杯分ほど使います。さあ、材料を切っていきます。野菜はみんなみじん切りにします。玉ねぎは半分に切った断面を下にして、根の部分を向こうに向けて右からでしょうか、左からの方もいらっしゃいますかね、5ミリ幅ぐらいに切り目を入れていきます。根を切り離さないように根のところを少し残して切り目を入れていきます。 そして90度回して根の部分を包丁と反対側の方に向けて端からさらに5ミリ幅に切っていきますと、ちょっと大きめですがみじん切りになります。こうするとバラバラにならないで細かく切れて便利ですので、ちょっと面倒くさいかもしれませんが、最初に丁寧に切り目を入れていくととても簡単に切ることができます。で、切ったものはバットに入れておくと便利なんですけれども、皆さんテフロン加工のフライパンをお使いでしたら、切った端からフライパンに入れていただいて結構です。私も今日はこのままフライパンに入れますね。さあ、ニンニクです。ニンニクは半分に切った断面を下にして、上から包丁の腹でグッと押して潰します。それで端からザクザクと切っていくと、まあなんとなく乱れてますけれども、みじん切りになりますので、ニンニクはこんな切り方で大丈夫です。セロリは横にして置いていただいて、そうですね、筋に沿って5ミリ幅ぐらいに切り目を入れていただき、端から薄く切っていきます。これでまあちょっと粗いですけれども、みじん切りになりますので、手を切らないように気をつけて、まあ、大体ですね5ミリ角ぐらいに切れれば構いませんので、切っていってください。セロリは葉の香りとかが好きでしたら葉の部分も加えていただいても結構ですし、今日はそんなにたくさんの量を使いませんので、下半分の軸の部分だけをお使いいただいて結構です。こちらもみじん切りにしましたら、先ほどの玉ねぎと入れたフライパンにふっと入れていきます。これで材料が切れました。じゃあこれで炒めていきますね。ではフライパンを火にかける前に、上から油を大さじ1杯ほど回しかけます。で、全体をざっと混ぜて、で、火をかけます。そうですね、玉ねぎの辛みがふっと立ってきますが、それが飛んで野菜がしんなりした食感になるまで炒めていきます。だいたいフライパンが温まるまで1分ほどかかりますので、2分ぐらいを目安に炒めてください。じりじり音がしてきたら、そのまま火が強いと焦げやすいですから、中火にしてじっくり炒めていってくださいね。ヘラを通して野菜がしんなりしてきたのが分かったら、ここにひき肉を加えます。さあ、ここからも同じように中火のまま、ひき肉がポロポロになるまでちょっと炒めていきますね。またこれから2分ほど混ぜながら炒めてください。ひき肉は意外とくっついていてポロポロになりにくいので、少しヘラを立てるようにして上からトントントントンと押さえて肉をほぐすようにしていくと、うまくパラパラに炒めてくれます。トントントントンと上からまっすぐ下ろすようにして、それをひっくり返すようにヘラを使い、また少し上からまっすぐに叩くように下ろして、それをひっくり返すようにしていくとポロポロに炒めやすくなります。こうしていくとだいたい2分ぐらいでひき肉全体がポロポロになって火が通ってきます。さあ、いい感じにポロポロになりましたので、ここにトマト缶を2分の1缶加えますね。これもカットされているタイプでしたらそのまま、もしホールのものでしたら加える前に手で軽く潰して加えてください。そしてトマト缶とともに加えていただきたいのが赤ワインです。大さじ2杯な、ちょっと贅沢してもよければもう1杯大さじ2、3杯加えていただきます。この赤ワインが煮詰まっていく香りがボロネーゼ風の香りを作ってくれるんですね。で、もしお家にありましたら、ここにローリエを2分の1枚ほど加えていただくと、さらにハーブの香りも入って洋食らしい香りになります。このまま少し火を弱めます。弱火にしてゆっくり煮詰めていきます。煮詰めている間もフライパンは水分がとても飛んでいきやすいですので、ヘラで混ぜながら ヘラの先に感じる重みを少し感じながら焦げつかないように混ぜながら煮ていってください。この時もトマトをカットされていてもちょっと粒が残ってますので、たまに先ほどひき肉を炒めた時みたいにヘラを上からまっすぐ落とすようにして、少し一部分を潰してはまたひっくり返すようなことを何回かしていただくと滑らかなおソースに仕上がります。さあ、なんとなく手に伝わる重さがもったりしてきました。ちょうど 4,5 分ぐらいで程よく煮詰まるようです。ここでちょっと火を止めて一度一口味を見てみてください。で、ここでお塩と胡椒でお好みの味まで味を整えます。塩はそうですね、一つまみ程度で十分です。胡椒もさっと全体に振りかければいいです。そして一つここコツなんですけれども、牛ひき肉を使っていますので、仕上げにバターを一かけらほど加えるとちょっとリッチな洋食屋さん風の香りが漂います。もしお家にバターがありましたら、ちょうど給食サイズの一かけら分ぐらいちょっと加えていただいて、もう一度火にかけて溶けるまで混ぜてください。そうするとちょっと乳の香りもしていい香りの仕上がりになります。で、全部が溶けましたら茹でたスパゲティにかけて、お好みで粉チーズを振って召し上がってください。お好みのスパゲティを茹でてミートソースをかけますが、お肉を使ったミートソースのようなものとかカルボナーラのようなクリーム系のようなスパゲティはみんなちょっと太めのスパゲティがよく合います。平打ち麺のフェトチーネやスパゲティでもちょっと太めの 1.9 ミリとかそういったものが食感も合いますので、もしお手持ちにありましたら太めのスパゲッティパスタを選んで組み合わせてください。
続いて和風アイディアスパゲッティ吉名のご紹介です。まずはしらすときのこのスパゲッティを作りましょう。
電子レンジでちょっと加熱した具を和える和風のスパゲッティをご紹介します。まず使うのはキノコです。今日使うキノコはマイタケとしめじです。マイタケは普通のパックですとだいたい 100g 入っていますので、その半分を使いましょう。耐熱のボウルに粗くほぐしながら加えてください。最近のマイタケはですね、だいたい石突きが取れて入っていますので、あまり捨てるところはないですね。そのまま一口大にほぐしてボウルに入れてください。そしてしめじも特別大きなパックでなければだいたい1パックに 100g 入っていますので半分使いましょう。根元のザラザラの部分がこれ石突きと言いますね。その部分は食感が悪いですのでそこだけ切り落とします。で、あとはバラバラにほぐしながら先ほどの舞茸のボウルに入れましょう。さあ、これでキノコ2種類です。えのきですとか生しいたけとか使っていただいても結構です。ここに、酒蒸しにしますので、日本酒か料理酒で構いませんので小さじ1杯ほど回しかけます。そしてさらにお醤油を小さじ1杯。で、ラップをかけて電子レンジにかけますね。私のところの電子レンジは600ワットですが、まあ500でもだいたい1分から1分20秒ぐらいを目安に、600ワットでしたら1分でいいかと思います。加熱していきます。さあ、その間にもう一つの具材は、今日はしらすを取り合わせます。しらすはもうお好みの量加えていただいて構いませんけれども、だいたいふんわりと大さじ3杯ぐらいを用意してください。そしてもう一つトッピングにもみのりを乗せたいと思います。もみのり飛び散りやすいですので、ポリ袋の中で細かくほぐしておくといいですね。ポリ袋の中で、そうですね、のりはだいたい4分の1枚ぐらいあれば十分かと思います。お好みの量で構いませんけれども、こうして細かくして、まあ、あとポリ袋の上から軽く揉んでいただいても細かくすることはできますね。こうして準備しておきます。さあ、加熱が終わったようです。一度取り出して あ、キノコのいい香りがしますね。はい、加熱しました。寒い時期ですと耐熱ボウルが冷たくてキノコにちょっと火の通りが甘いことがありますので、一度ここでざっと混ぜてあと30秒加熱します。さあ、さらに30秒追加して、あ、熱々ですね。取り出して混ぜていただきますとしんなりして全体にこう味がなじみますので、軽く混ぜてスパゲッティが茹で上がるのを待ってください。スパゲッティが茹で上がりました。では火を止めて、よいしょ、汁気を切りますね。先ほどのキノコのボウルにしらすを加えます。そしてそこにスパゲッティを加えて和えますね。よいしょよいしょ、あ、美味しそう、香りがいいですね。スパゲッティは茹でる時にお塩を加えてありますのでね、ここでお醤油とかはそんなにたくさん加えなくても十分満足できます。しらすにも塩分がありますので、ここで加えるお醤油はほんのちょっとで大丈夫です。さあ、これをお皿に盛り付けますね。さあ、ここで先ほどポリ袋の中で揉んでおいたもみのりを散らしましょう。磯の香りがなかなか美味しそうな一皿になります。さあ、これで出来上がりです。
続いては大根と鮭フレークのスパゲティを作りましょう。
大根はそうですね、だいたい3センチぐらいの厚みの輪切りを1つ用意していただきますと、皮を剥いた状態でだいたい 100g ぐらいになるかと思います。多少多くても少なくてもあまり気にしなくて大丈夫ですので、そのぐらいの大きさを用意してください。で、十文字に切っていただいて、端から薄切りに、いちょう切りにしていきますね。だいたい厚みは2ミリぐらいでしょうか。2、3ミリの厚さが食べやすいかと思います。このままではちょっとスパゲティとの馴染みがよくありませんので、塩もみをしますね。100g ぐらいの大根に対しては、まあ、0.5% ぐらいでいいので、指にほんのちょっとつくぐらい、ほんのちょっとの塩を全体にまぶしていただきます。それでこのまま少し 3,4 分置いて、しんなりして水が出てくるのを待ちますね。ではボウルに今日の調味料を入れていきます。今日はですね、ポン酢醤油を使いたいと思います。こちら大さじ1杯、いろんなポン酢がありますのでお好みのものを使ってください。そしてあと香りのいいごま油を小さじ1杯ほど入れておきます。油が少し入った方がスパゲティ同士がくっつかなくて食べやすいですし、いい香りがつきますね。これで大根が少ししんなりするまで待って、あとスパゲティが茹で上がるのを待てば準備は完了です。今日は市販の鮭フレークを使います。鮭フレークはご自分で作ることもとても簡単ですので、もし甘塩の鮭がありましたら、アルミホイルに包んでいただいて、オーブントースターで10分くらい焼いていただくと中まで火が通りますので、冷めたら身をほぐして、お酒を小さじ1杯ほど振りかけて電子レンジでもう1回加熱してそぼろ状にしていただければ自家製でもできます。まあ、今日は市販のものですので、こちらですと大さじ、そうですね、2杯強用意していただければ結構です。2、3分経ちますと大根から随分水分が出てきてしんなりしてきますので、そうしたら軽く絞って水気を切りますね。キュッと絞っていただいて、先ほど作ったポン酢醤油とごま油のタレの中に加えていきます。さあ、これでスパゲッティが茹で上がるのを待ちます。スパゲッティを加えて、その後に鮭フレークを加えていただくと彩りもきれいに仕上がりますので、この状態でスパゲッティが茹で上がるのを待ってください。スパゲッティが茹で上がりました。さあ、しっかりお湯を切って、で先ほどの大根とポン酢醤油のボウルに加えますね。はい、よし、加えました。ではそこに鮭フレークも加えます。 そしてお好みですけれども、まあ、もしちょっとピリッとしたアクセントが欲しければ細ネギをハサミでちょっと切って加えるといいですね。だいたいそうですね、2本分もあれば十分かと思います。ちょっとしたこういう香りのものが入ると随分和風らしさが広がると思いますよ。さあ、あとは手早く混ぜていただければ出来上がりです。ごま油の香りがよく立ち上りますね。はい、これで出来上がりです。
次は小松菜とツナのスパゲティを作りましょう。
小松菜はそうですね、だいたい大きな一株が 50g から 75g ぐらいありますので、それを一株用意してください。端の方から食べやすい長さ、そうですね、3、4センチぐらいにザクザクと切ってください。小松菜はアクがありませんので、下茹でする必要はないですね。直接炒めて食べたりもしますよね。なのでこれを耐熱のボウルに入れてください。さあ、そしてこれラップをかけて電子レンジで加熱します。50g から 75g でしたら、だいたい1分ぐらい加熱していただければしんなりしますのでね。では電子レンジにかけます。で、もう一つ今日はツナ缶を使います。小さいツナ缶でしたら1缶全部使って構いませんので、これは蓋を開けて用意しておけばいいですね。そしてちょっと足りない分はお醤油の香りを足します。そしてもう一つオリーブオイル、胡椒、これでちょっとしたスパゲティ風の香りになりますので、この辺を準備しておいてください。さあ、1分加熱し終わりました。ラップを取ってさっくり混ぜていただくと一層しんなりしますね。ここにツナを1缶、缶汁ごと加えます。缶に入っている汁は旨味が出ていますので、捨てずに使ってしまうのがいいですね。そしてツナによって塩分が多少違いますので、ここで少しだけお醤油を足していただいても結構ですし、しっかりした塩分を感じるようでしたらツナのこの汁の旨味だけで十分です。そして香り付けにオリーブオイルを小さじ1杯ほど加えましょう。そしてあとは黒胡椒。お好みで香り付けのお醤油を数滴です。これをざっと混ぜて、あとはスパゲッティが茹で上がったら和えるだけです。はい、パスタが茹で上がりました。先ほどの小松菜とツナのボウルに入れます。これで手早く和えれば出来上がりです。鉄分豊富で美味しいパスタが出来上がりました。いい香りですね。辛いのがお好きな方はね、ここに唐辛子とか入れていただいても結構ですね。よいしょ、いい香りです。はい、出来上がりです。
最後はちくわと三つ葉のスパゲティを作りましょう。
ただ和えるだけでできる和風のスパゲティをご紹介したいと思います。スパゲティを茹でている間の時間に具を刻んで準備して茹でたてを和えればすぐ食べられる簡単なパスタをご紹介します。ちくわは1袋に 4、5本入っている小さいタイプのものを今日は2本使います。だいたい2本で 50g ぐらいですが、これは増やしていただいても減らしていただいてもお好みの量で構いません。そしてスパゲティとなじみがいいように、まず縦半分に切っていただいて、それから斜めに5ミリ幅ぐらいに切りましょう。輪切りでもいいんですけれども、少しこのように細長く切っておくとパスタと食べた時になじみがいいですね。ボリュームを上げたい場合は3本とか4本使っていただいても構いません。さあ、そして三つ葉です。三つ葉は水耕の三つ葉を使っています。根元がスポンジがついていますので、 今日は一袋の中、だいたいスポンジ 2,3 個分が入っていると思うんですけれども、そのうちの1スポンジ分、だいたい3分の1袋を使います。根元を落としていただいて、あとは端から、そうですね、食べやすいように1センチ程度に切っていっていただければ結構です。つばのいい香りがしますね。さあ、そして具の準備は終了です。あとは今日は、皆さんがお好きなマヨネーズで味をつけたいと思います。だいたい1人分にマヨネーズが大さじ1杯ぐらいですね。多少増やしていただいても構いませんが、このぐらいで程よい量になります。そして今日はここに柚子胡椒をちょっと加えたいと思っています。お鍋の薬味とかに使われるちょっとピリッと辛い調味料ですね。なければわさびを少し加えていただいても美味しいですよ。もしあるようでしたら柚子胡椒、少量でとても辛いですのでね、ほんのちょっとだけ加えてください。そしてマヨネーズは意外と塩分の少ない調味料なので、ほんの少し、そうですね、数滴で構いませんので、お醤油で香り付けをします。これでおソースが出来上がりましたので、軽く混ぜていきましょう。ここに先ほど切ったちくわと三つ葉を加えます。これであとは茹で上がったスパゲティを和えるだけです。湯気が立って美味しそうです。今日は、ちくわを使いましたけれども、カニかまぼこですとか、そうですね、さつま揚げですとか、あとかまぼこなどを細切りにして使っていただいてもいいですし、三つ葉の代わりに青じそや細ネギ、あとここにごまを散らしていただいても美味しいですね。さあ、これで出来上がりです。マヨネーズを使ってますので、このまま冷めてもサラダのようにして食べられますし、今の湯気の立ってる熱々でも美味しくいただけますので、ぜひ試してください。
いかがでしたか？スパゲティにはおなじみのナポリタンをはじめ、ペペロンチーノやカルボナーラ、ミートソース、そして納豆やタラコなどもあり、種類が豊富です。また、醤油など和風の味付けともよく合うため、和風スパゲティもアイディア次第でいろいろと創作できます。今日のお昼はパスタにしませんか？このデイジー図書をお聞きになられた感想をお寄せください。健やか食生活協会まで、手紙、電話、ファックス、メール、いずれかでお願いします。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023、東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山三ビル、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 メールアドレス info@sukoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想をお待ちしております。平成30年3月発行、政策発行、公益財団法人健やか食生活協会、政策協力、株式会社日清製粉グループ本社。ご案内は児玉純子でした。